メイド FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。なんですけどね、お正月でお酒を飲みすぎて喉がカレカレになっています。今日の放送もできるかななんて思ってたんですけど、午後になってですね、声がようやく出るようになってですね、調子も良くなったので、今日は素敵なゲストさんをお招きしておりますので、まずは電話の向こうの、藤田さん、自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、藤田優子と言います。東京都で3人の子供のお母さんをやっています。
はい、ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ続けてください。
は
い、
家にはね、時々もう宅急便のお兄さんもびっくりするぐらい大きな箱で、うん、のバルーンが届くんですけど去年とうとうね、うちの排水口からですね、本物のクラウンチョクが現れました年明けてもう正月もね、家中バランだらけなんですけど、そんなね、チョクさんに笑顔と幸せいっぱいいただいてる一人として、今日はここに呼んでいただいてとっても嬉しく思ってます。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。今日ね、すごい声で本当に放送できるかなっていうふうに思ったんですけども、でもまあ優子さんがすごく語ってくれるので、もうお任せしておけばなんとかなるというふうに思うので、私のね、聞き苦しい声はちょっともうなるべく少なめにしながら、優子さんに思いっきり語っていただきたいっていうふうに思ってます。優子さんね、私優子さんにぜひラジオに出ていただきたいっていうふうに思ったのは、優子さん、障害のある子どもさんをお持ちなんですけど、そのお母さんの気持ちの移り変わりっていうのを本当にこう学ばせてもらうことがいっぱいあるなっていうふうに思ったので、私もちゃくちゃ感動して、いつか出ていただきたいっていうふうに思って、やっぱり新年は優子さんだということで出ていただきましたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、優子さんということで、あとはお任せします。思いっきり語ってください、お願いします。
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さっきね、直さんからお話あったんですけど、私は5年前の春にある日突然障害児お母さんになりました。はい、2番目の子供を生まれる時にね、分娩の事故で重度の障害が残ったんです。ある日突然我が子が障害児になった。で、自分たちがある日突然障害者の家族になった。で、自分がある日突然障害児お母さんになったっていうことが、もう本当にその時の私はもう別世界に飛び込んでしまったっていう風に感じて、こうすごくもう普通じゃない人たちの世界に突然来てしまったと思って途方に暮れました。だけどそれからこう5年、今息子は5歳になりますので5年経ったんですけど、5年経った今になってみるとね、こうたくさんの出会いに支えてもらいながら、私は今介護でも療育でもなくて、普通の子育てをしながら、なんだかんだでこう毎日ね、笑顔で暮らしているんです。暮らさせてもらっているんです。
楽しそうだもんね、毎日ね
そうです、楽しくて暮らしてる。でも障害児お母さんっていうのは5年経ったら普通のお母さんになったんですね。そんな自分たち家族のこう歩んできたところを振り返ってみたときに、あの時普通じゃない人たちの世界に飛び込んだって思ったんだけど、そう思った世界は実はこう普通の人たちの世界と地続きだったんだなっていうことに気がついた
んです。なんかね、そんな風にすごいこう、いや落ち込むだろうなと思うんだけど、なんでそんな風にこう前向きになったのかって、そのプロセスがね、やっぱりぜひとことん、ごめんなさい口挟んでね話してください、はい、お任せです。はい、
ありがとうございます、はい、どうしてその地続きだっていうことにその時は気がつかなかったんだろうとか、どうしてその障害がある人たちの世界っていうのが普通じゃない世界に見えたんだろうって考えてみた時に、私は息子が生まれる前まで病気や障害があるっていうことを 普通からの引き算だと捉えていたんです。
なるほど、
うん、普通からこう何かが遅れているとか、うん、普通から何かが足りないとか、
うん、
みんなと同じ普通のことができないとか、
うん、
それを障害だと思ってたんです、
うんうん、
だけど息子が生まれてからの5年間で、うん、息子も私たち家族も一回も引き算をしたことがなかったんです。ずっとね、うん、足し算をしてきたんですよね。他の頃に比べたらもうちっちゃなちっちゃな足し算ばっかりなんだけど、
うん、
でも絶対に引き算じゃなくて足し算しかしてないなって思ったんです。
うんうん、
私はこう歩けないことは普通じゃない、
うん、
歩けないことはかわいそうって思ってたんだけど、
うんうん、
生まれつき歩けない息子にとってはこう歩けないことっていうのは普通であって、これもやっぱり引き算じゃないんですよね。
なるほどなるほど。
一緒に暮らしてる私にとっても、うんうん、こう息子が歩けないことっていうのは、うん、娘が泳げないことと同じぐらいこう普通のことで、それだけのことだと思ったんです、
うん、そうかそうかそうか、
そもそもこう、うんうんうん、普通って何なんだろうなって考えたら、
うん、
みんなと同じようにみんなと同じことができるっていう、それが普通なんじゃなくって、人にはこうみんなそれぞれいろんな形の普通があって、
うん、
それはみんな全部足し算でこう当たり前からの引き算なんていうのは誰もしてないんだなっていうことを思ったんです。
なるほどね。いやすごいすごい考え方だよね。すごい、でも実際そうなんだよね。生活してみるとそうなんだよね。
そうなんです、
うんうんうん、
聞いてないんです、
うん、
でも、うん、それからこう普通だから幸せってなんじゃなくて、
うん、
どんな形の普通であってもその普通にこう追い求めたい幸せの形があると思うんです。それも分かったことなんだけれども、
うん、
障害があるから不幸せなんじゃなくて、
うん、
障害の有無に関わらずみんなこう持って生まれた体と心でどんな風に幸せになろうかなって人はみんな模索してるんだと思ったんですね。
なるほど。
それこそがこう人として同じで、
うん、
そういう意味で誰しもみんなが普通なんだなって、
うん、
そう思ったら普通じゃない世界なんてないんだなっていうことに、ね、気がついたんです。
うんうんうん、
大発見でした。
なるほど。
大発見でしょ。
なんかねすごい、うん、まあ、ちょっとその大発見どんどん語ってください。はい、どうぞどうぞどうぞどうぞ、はい。
その別世界だって思った世界が自分がもともといた世界とつながってるってことに気がついたのは、それは障害がある息子が生まれたからなんだけれど、でもただ生まれただけでそれが分かったんじゃなくて、やっぱりそれは息子と日常を共にするっていうことを通して初めて分かったことだなと思うんです。
うんうん、そうなの。このね、ゆうこさんのね、日常を共にすることの大切さっていうことをね、私たちちょっと本当に考えなきゃいけないっていうか、気づかなきゃいけないって思ったの。ごめん、口挟んでどうぞどうぞ、はい。
それまでの自分の人生の中でも、
うん、
障害を持った人との出会いとか関わりっていうのは少なからずあったんですけども、
うんうん、
でもそれはね、こういわゆる交流っていうものであって、
うん、
日常生活の場面を共有したっていうことは実はなかったんじゃないかと思うんですね。
うーん、
交流することと日常を共有することっていうのは全然違うと思うんです、
うんうん、
で私はこう我が子が障害を持ったっていうことで嫌をなく日常を共有することを余儀なくされたわけなんだけど、そこを通して初めてなんだ繋がってたのかっていうことにが分かったんだなって思うんです、
うんうんうんうん、共有しなきゃ気づかなかったことね。交流でただただちょこっとこう交流するだけでは気づけない、日常を共にする、
そう、
うんうん、
なんでかっていうと日常生活の中では、
うん、
私はこう息子みたいに重い障害があったり、
うん、
コミュニケーションができなくても、
うん、
どうにも説明はできないんだけど、確かに今通じ合ったなってこう感じる場面っていうの、うんうん、確かにあるんです。日常の中にあるんです。最初はそれが本当に通じ合ってるのかどうかの自信がないんだけど、
うん、
でもやっぱり確かにあるんです。
うんうんうん、
で、そういう場面をこう重ねていくことで、ちょっとずつなんか自分との境界線がいつの間にか消えていくっていうふうなことを 感じる、それって本当は障害の有無に関わらないことで、人がこう人とつながるとか関係性を築くっていうのはきっとみんなそういうことなんだと思うんですけど、障害があるとそれがこう重い障害だったりすると、それってとても分かりにくいんだけれども、でも確かにこう通じ合ったって感じる場面を重ねるできるし、それを重ねることでこう関係性を築いていくことも確かにできる。でもそれは日常の中にしかない場面なんだなって思うんです。
なるほどなるほど。いや、いろんな場面をね、ゆうこさんから聞いていると、兄弟の中でも本当に3歳になったばっかりの弟くんがね、それこそ障害のあるお兄ちゃんに対して、例えば首が曲がってたら自然に治したりとかっていうのって、共に生活してるからできることであって、それが交流だけで終わってるとなかなかできないけど、そういうことが年下の弟くんも自然にできるってことがすごいことだよなっていうふうに感じてます。ちょっとまだまだお話聞きたいんですけど、ちょっとこのあたりで曲入れたいなっていうふうに思います。
はい、
ゆうこさんにぴったりだから聞いてください。
ありがとうございます。
藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さて、ゆうこさん、 どんどん語ってください。お願いします。
はい、
はい、お願いします。
日常を共にすることの話をしてるんですけど、うんうん、実際息子を育てているとこれがなかなかそういう場面って、なくてですね、なかなかみんなと日常を共にすることが、できずにいます、だけどやっぱりすごく大事なことだと思うんですね、みんな違うんだっていうことは、違うみんなが集まらないと絶対に学べないことだと思うんです、違っててもさっきみたいにこう通じ合えるんだっていうことも、やっぱり違うみんなが集まらないと学べない、違うことを知るっていうこと、それを通して同じであるっていうことを知る、その差別って言い方をしたんですけど、その同じだっていうのはみんなと同じことができるかどうかとか、みんなと同じようにできるかどうかっていうことじゃなくて、この世界にはいろんな人がいて、その多様性すべてに同じように価値があって、いろんな人もみんな人とつながり合いながら、その命を輝かせるっていう、その大切な大切な存在なんだっていう、そういうことっていうのは、違いを知ることを通してこそ学ぶことができるんだと思うんですね。もうそのことをみんなで一緒に学ぶことっていうのは、それはみんなで一緒に生きることにこうつながるんだと思う。うちの家の前にね、こう道路があるんですけど、ここにこう定規で測ったらぴったり5センチの段差が
定規で測った、
そうなんだね、測ったんです。そうそう。でたった5センチなので、こう私は何にもまたいでいける段差だし、娘にとっても特にこうつまずいたりすることもない、ただの段差なんだったんです。ところがこう息子が車椅子に乗るようになったら、その段差がバリアになったんです。
なるほど、なるほど、そっか。
そう、今までただの段差だったのがバリアになったんです。で、こうお散歩行くときに手をつなぐ。手つないでこう散歩に行くのと同じように、うちはお姉ちゃんが息子の車椅子を押してお散歩に行くんですけど、この5センチの段差っていうのがね、こう車椅子をちょっと持ち上げないと越えられないんです。
なるほどね、そっかそっか、
娘がこう一人で歩いていた時にはただの段差だった5センチに、その娘が弟と一緒に歩きたいなって思った時に初めてバリアになったんですよね。
なるほどね、そっかそっかそっか。
と、息子車椅子に乗ってる息子、障害のある息子本人のバリアじゃなくて、その弟と一緒に歩きたいって思った娘にとってのバリアになったっていう、これってすごいことだと思ったんです。で、私特別支援学級の教員をしてたことがあるんですけど、もともと息子もまで学校の先生をしてたんですけど、
なるほどなるほど、
いろんなお母さんと出会う中で、当時こう、もし自分だったらっていうことを考えたことがあったんですね。自分がお母さんだったら、自分の子供がこう障害があって可愛いって思えるの、心から思えるのかなとか、こう受け入れられるのかなっていうようなことを昔考えたことがあったんだけど、当時の私には分からなかったんです、それは。でこう分からないから、こう一生懸命想像してたつもりなんだけど、今現実に自分がそうなって、今考えてることとか感じてることっていうのは、その時には何一つ想像できなかったんですね、今思う。
それはなんでだろう、なんでだろう、
きっとなん、きっとそれはね、やっぱりもしもの域を超えないからじゃないかなと思うんです。
自分ごととして、
自分以外の人生、
なるほどなるほど、自分ごととして考えられない、
どうやっても生きられない、自分の人生以外ってどうやっても生きられないから、そのことはいくら想像してもやっぱり想像できしきれないし、やっぱりわからないものはわからないんです。これは自分もわからなかったから、きっとそうだと思うんです。だけどね、こう我が子だったらじゃなくて、もしそれが学校の友達だったら、自分の友達だったらとか、もし社会の仲間だったらっていうふうに考えたときに、本当は人はもっといろんなことを想像できるし、もっといろんなこと見えてくるはずじゃないかなと思うんです。それは何でかというと、それはもうもしもじゃないからなんですよね。
そうだよね、実際にいる、いるね、存在になるからね。
うん、そう、我が子に障害があるっていうことは想像できなくても、うん、自分は障害がある人と共に生きる他者なんだっていうことは、
うん、
もうそれはもじもじゃなくて現実のこと、うん、現にそうなわけだから、
うんうん、
だから本当はもっと主体的に想像できると思う、
うん
う
ん、
自分ごととして考えられるはずなんじゃないかなって本当は思うんです、
うんうん、
でさっきの息子にとってのバリアであるはずの5センチの段差が、
うん、
共に生きるお姉ちゃんのバリアになったっていう、うん、のことと同じように、
うん、
みんなが同じ社会を共に生きる仲間になった時に、
うん、
そうなれたら誰かのバリアっていうのはみんなのバリアになるんだと思うんですね。そしたらそのみんなのバリアって絶対いつか必ずバリアじゃなくなると思うんです、
うんうんうん、
バリアフリーってこう戦って勝ち取るものじゃなくて、
うんうん
うん、共に生きるっていうそのことこそがバリアフリーを作る最初の一歩なんじゃないかなって思うんです、
うんうんうんうん、
自分が、うんうん、その共に生きる他者なんだっていうこととか、うん、特にその自分と他者の間に境界線はなくって、
うん、
自分が今いることといるところとこう地続きなんだっていうことに気がつけたら、
うん、
人はもっと想像力豊かになれるし、
うん、
社会はもっとたくさんの多様な普通に優しくなれるし、
うん、
そうするとこう世界はもっともっと暖かくなるんじゃないかなと
思うんです。そうかそうか、なんかね、共に過ごす兄弟がすごく素敵だなって私思ってて、素敵というか自然、当たり前だけど当たり前、
当たり前なんですよね、
当たり前、当たり前で、それが当たり前の光景に、これまた私がまだ普通っていうかね、普通になってないんだけど勝手に感動する。
親の私もやっぱり勝手に感動するんです、うん、娘にとっては当たり前のこと
なのに、うん、普通なの、うん、そうなの、勝手に
感動してしまう、
そうなんだよね、
すごいなと思ってしまうんです。
うん、だけどね、それこそ去年藤田家にお邪魔した時に、なんか本当に勝手に感動する場面が日常にゴロゴロしててね、すごいっていうか、あ、なんか本当に自然に、別になんて言うんだろう、普通なんだよね、みんなにとって普通なんだけど、私にとっては一つ一つが感動もんだっていう、
もう弟でしかないって、
そう、
兄ちゃんでしかないっていう、
そうなんだよね、弟でしかないし、お兄ちゃんでしかないし、パパだって樹くんをずっと抱っこするのは別に普通にパパの役割だしね、えすごい、
家族を超えて、
うん、
もっと社会が当たり前の友達でしかないとか、うん、仲間でしかないっていう風になっていけたら、うん、きっともっと世界は優しくなるのかなって、
そう、そうだよね、本当にそうだよねって思った。で、なんて言うんだろう、それこそテレビを見ているね、障害のあるお兄ちゃんと自然に手をつなぐ3歳の弟、その当たり前、当たり前だけど、当たり前だけどね、それ普通だけど、私にとっては本当に感動するんだよね。でも感動してるうちはダメだよね。
そう、私もまだまだダメだね。
感動してるうちはダメだよねって思うんだけど、一つ一つに感動した、そんな感じです。うん、でも最後笑えたのは、
うん、
藤田家に行って、それこそ車でね、お迎えに来てもらって車から降りた時に、そのお兄ちゃん、その障害になるお兄ちゃんを車に置き忘れてきたって、あ、いないとかって言ってあ、忘れてるとかねおいおいと思いながらでもそれもなんて言うんだろう、
当たり前、
ね、当たり前の日常、当たり前の日常っていうか、大丈夫だったかなと思うと、う、ね、お兄ちゃんお兄ちゃんで普通にニコニコしながら待っててくれるっていう、ね、忘れてるぞみたいなね、そんな感じですね。はい、今後の夢教えてください。
はい、今後の夢、息子が見せてくれるそういうなんか新しい、自分にとって新しい世界から、こう一人のこう共に生きる他者として、私もできることをもっともっと想像していきたいなって思うし、そんな中でこうどんな人でも、よく来たねって迎えてくれて、またおいでって送り出せるようなこう誰にとっても居心地のいい温かな居場所を作ってみたいなっていう、それが具体的にどんな形かはわからないんですけど、何屋さんでもいいからそんな居場所を作りたいな、
私昔居酒屋やりたかったんだよね。
いいですね、居酒屋。
居酒屋。でも料理できないから、
やっぱりご飯必要なんですよ、
ね。ご飯必要、ご飯必要。ご飯作って。
美味しいご飯と、それからこう音楽があって。大好きな星空があって、
あ、いいね、星空あってね、
でその空間がバルーンに溢れていた
ら、おー、いいですね、行く行く、はい、やるやるねえ、本当に、あの、そしてね、あの、共に生きるっていうね、あの、交流じゃない場面が本当にね、できるといいな、なんかできそうだよね、
ね、
私たちの共通の居場所の星作りの村がなんとか頑張ってくれるかもしれない、ね、そうしたら一緒に一緒に乗っかってこう
、
ね、やれたらいいかなっていうふうに思います、ね、あの、ゆこさん本当に今日はご出演ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、あの、本当にあのこの1年間で私たち急接近して、
はい、
私がゆこさんに惚れて
何これって、
ね、猛アタックをかけたわけなんですけど、またね、
無線だらけですからうちは、
あ、嬉しいね、また行くからねありがとうございます、またこちらにもお越しくださいね、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にね、ゆうこさんからのリクエスト曲、はい、あの、はい、かけしたいと思います、なんでこの曲選んだんですかね。
もうぴったりだなと、自分にぴったり、家族にぴったり、自分が、求めている社会にぴったりと思ったって、
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。藤田優子さんが愛する岩崎健一さん、はい、必要な人をおかけしたいと思います。次回は、2月14日にお会いいたします。お相手はパーソナリティ松下直美でした。優子さん、ありがとうございました。
さよなら、
ありがとうございます。
さよなら。
この星で必要ない人なんていないんだよ、自分に自信がなくなるのは誰にもあるんだよ、僕にもあるよ。でもこんな僕でも求めてくれる人、必要としてくれている人がいると信じてるから、頑張れるんだ。君は僕にとって大切な必要な友達なんだ。だから自分を諦めないで、投げ捨てないで、僕は君が好きだから、この星で必要ない人なんていないんだよ、この星で必要ない人なんていないんだよ。